経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の上田賀志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
スマートフォン、電気、マイカー、この3つに共通するものは何か分かりますかね。
共通するもの、
はい、実はこれ以前と比べて家計の負担額が増えている支出の項目なんですね。つまり生活費の中の固定費を減らすための、まあ、一丁目一番地と言えますよね、
はい、
とは言っても事業者を切り替えたりするのは心理的にハードルが高くて、手をつけられないでいる人も多いのではないでしょうかね、そこで今回はそんな人でも簡単に節約できる方法を見ていきます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は固定費ダウン計画、スマホ料金編と題してお届けします。
今発売中の日経トレンディ本誌5月号、うん、その80ページにちょっと興味深い表が載っているんですね、はい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいんですが、これは2人以上の勤労者世帯について、うん、2000年と2017年の月間支出額を比較したものです、
はい、
で詳細は当然紙面にあるんですが、うん、消費支出の総額というのは、うん、この17年間でおよそ34万円から31万円へと3万円近く減少しています。
減ってるんですよね、はい、これは長く続いた、ね、デフレと消費者の節約意識の賜物と言えるでしょうね、
はい、
ところが支出の項目を細かく見ていくとね、逆に増えている項目があることに気づくんですね、その筆頭となるのが通信費なんです、
はい、
通信費の増加額はおよそ6000円で、まあ、実に6割も増えてるんですよね。
増加率で見てみますと、その後は上下水道料、電気代、保険医療費、教育費、そして自動車関係の支出というふうに続いているんですけれども、
うん、
まあ、この多くの支出が減っていく中で増え続けているこれらのコストというものはまさに生活の重荷と言っていいでしょうね、
はい、
でこれをどうにか減らしたいと思っている人は多いと思います。
その中でね、通信費を減らすための王道といえばやはり MVNO が提供している格安スマホへの乗り換えというのが考えられますよね、
はい、
ところがね、これも言うほど普及しているとは言えないのが実情なんですね。
そうなんです、
うん、
まあ、いざ乗り換えるとなると MNP の手続きをしたりですとか、
はい、
SIM カードを差し替えたりといったように面倒なことが多いんですよね、
うん、
でそれにこれまで使い続けてきた大手キャリアのような、まあ、手厚い対面サポート、うん、これも期待できないんじゃないかといったところもあります、
はい、でこの、ね、通信キャリアと同じように電気も小売りが自由化したことで、ね、たくさんの事業者の中から安いプランを選べるようになりましたよね、
うん、
でも日々の生活に欠かせないインフラなので乗り換えにはなかなか踏み出せないというのが実情ではないでしょうかね。
おっしゃる通りです、
はい、
まあ、あって当たり前の生活インフラになればなるほど、うん、それを変えるというのはなかなか億劫で難しいというところがあります、
はい、まあ、そんな風にね、言うは安く行いは形といったような状況でも実はもっと身近なところに解決法があることは意外と気づいてないんですよね。例えば携帯の料金は何も格安スマホに乗り換えるのが唯一の道ではないんですですよね、最近は大手キャリアも対抗して割安なプランを次々と追加してるんですよね、
はい、
それらを活用すれば使い勝手はそのままで大幅な支出のカットを狙うことができるんですね。
大手キャリアのまま通信を減らすというのは本当にどれぐらいのレベルで可能なんでしょうかね、
うん、
今回日経トレンディ本誌5月号の特集では、うん、節約額の大きさだけではなくてハードルの低さというものも重視して楽して得する、誰でもできる固定費の削減方法というものをですね、通信費、光熱費、医療費、マイカーといったような領域でご紹介しているんですけれども、この番組ではその中からスマホ料金の節約技についてご紹介してまいります、
はい、
さあそれでは早速大手キャリアから乗り換えずに通信費を下げるという技をお伺いしたいんですが、
はい、まずね、国内シェアトップの NTT ドコモから見ていきましょうね、
はい、
ドコモは今既存ユーザーの囲い込みに非常に力を入れてるんですね、
はい、
格安スマートフォンにユーザーが流れる状況を阻止するために去年から大胆な低価格戦略に打って出てるんですね、まあ、これを利用しない手はないんです。
その一つとして本誌で挙げられているのが基本料金プランのシンプルプランというものです。 このプランは通話定額を省いて月額税別980円ということで、通話定額プランの月2700円から大幅に値段を下げました。通話定額がなかったガラケーの時代に先祖返りしたような形になってますね。
そもそもね、 LINE のようなメッセージアプリが普及したことによってね、音声通話を使う回数というのが減ってるんですよね。なのでこのシンプルプランは現実的な選択肢として検討できる人は、まあ、少なくないと思うんですよね。で特に通話時間が月18分間に満たない人ならば、シングルプランを選ぶのが最もお得になります。
月18分なんですね。ただこのシンプルプランと組み合わせられるデータプランには制限がありますので、その点には注意が必要です。で具体的には、家族内の複数の回線で同じデータ容量を分け合う、いわゆるシェアパック、これを使うのが原則となってるんですね。
このシェアパックなんですけども、例えば 10GB を2人で使えば1人当たりの料金は月6280円になります。そして 30GB を4人で分け合えば月5030円で済むという計算なんですね。なので家族にね、ドコモユーザーを増やすほど割安になるという仕組みなんです。これがまさにドコモの狙いと言えるでしょうね。
ですよね。もう家族単位で揃えさせちゃうってことですよね。ただそうなると一人で使っているユーザーというのはどうしても不利になってしまいます。単身者世帯とか、そういうところでこのシンプルプランというのは活用するのは無理なんですかね。
大丈夫ですね。一人でもメリットはあります。実は去年の12月に大容量のウルトラパックに限ってシンプルプランとの組み合わせが解禁されたんですね。これは月7280円で 20GB も使えますからね。これをうまく使って自宅の固定回線を解約するという手があります。
なるほど。確かにデータプランとしては20ギガというのはかなり容量が大きいんですが、そのデータ通信を使って、例えば通話アプリとかで自宅の通話を賄えばいいというような考えですよね。それなら現実味がぐっと増してきます。
そしてそこからさらに毎月1500円引きを実現するという技もあるんですね。それはドコモウィズの端末に機種変更するという方法なんです。
ドコモウィズというのは去年から始まったサービスですよね。
そうなんですね。これまで端末代金の一部を毎月の料金から割引制度というのはあったんですけれども、これは通常24ヶ月で終了してしまいますよね。ところがドコモウィズならば次に機種変更するまで月1500円の割引が続く形になっているというのが特徴なんですね。
ですね。このドコモウィズ、対象となる機種は限られていまして、ミドルスペックの端末が中心とはなるんですが、価格3万円前後ということでですね、そうなると大体20ヶ月程度で端末代金に相当する金額が割引かれて、その後は割引額が積み上がっていく形になるんですね。ということは、端末代金を払い終わった後その機種を使い続ければ通信費から月1500円安くなるということになるんですね。シンプルプランとドコモウィズ、この2つをうまく使えば月3000円は安くすることができるということです。さあ、ここまでは NTT ドコモからキャリアを変えずに通信費を節約する技を見てまいりました。後半は au とソフトバンクについても検証します。
週刊日経トレンディ、今回は固定費ダウン計画スマホ料金編と題してお届けしています。
今まで使っていた大手キャリアから MNP で格安スマホに乗り換えたりすることなくスマホ料金を下げるための技ということでですね、後半最初は au の場合を見てみましょう。
au はね、去年から明らかに格安スマホを意識した月額税別1980円から使えるという新しい料金ね、au ピタットプランを打ち出してますよね。
このプランの特徴はただ安いだけではありません。事前にデータ容量を決めるのではなく、毎月のデータ通信量に応じて料金が変動するというのが最大の特徴です。このプランで月額1980円というのは通話定額がないタイプでして、データ通信量が月1ギガバイト以下だった場合のものです。 で、機種変更ですとか新規契約、あるいは他のキャリアからの乗り換えを条件に1年間は毎月1000円を引いてくれるというビッグニュースキャンペーン、これも加わっていますから、うん、2年目以降は2980円からということになります。
はい。さらにね、このピタットプランはデータ通信量に応じて料金が上がっていって、5ギガを超えると6980円になります。そうなるとこれまでの標準的なプランと比べるとね、金額面での差はなくなってきます。ただそれでも20ギガまではね、同じ金額で使えてやはり割安と言えるんですね。
ただ最初から5ギガ以上使うと分かっている方なら、このピタットプランと同じタイミングで導入された au フラットプランの方を選ぶべきというふうに本誌では指摘しています。はい。でこちらは 20GB まで6000円ということで、ピタットプランより安くなるんですね。はい。で先ほどのドコモの場合と同じですけれども、これだけのデータ通信の容量があれば自宅の固定回線を解約しても困らないでしょうね。
はい。ただね、いいとこずくめのようなこの新料金プランなんですけども、一つだけ落とし穴があります。これまでの料金プランとは違って、端末代金の一部を毎月の通信料金から割り引く毎月割が適用されないんですね。なので iPhone のようなハイエンドモデルを使っている人は料金の切り替えはまあ待った方がいいかもしれないですね。
確かに毎月割で月2000円前後ある割引がなくなってしまったら、仮に料金プランが安くなったとしても毎月の負担額は変わらないか、むしろ増えてしまう可能性もありますよね。
はい。逆にすでに24回の毎月割が終了している人は切り替えのチャンスと言えるんですね。この場合古い端末を使い続けるのも一つの手ではあるんですけれども、そうなるとビッグニュースキャンペーンが適用されなくなりますから、それならば機種変更を考えてもいいでしょうね。
ややこしい。
ちょっと本当に最近ややこしくなってきました。
ただしその場合も iPhone はあまりおすすめできません。毎月割なしでは端末の負担額が10万円を超えてしまうからなんですね。au は端末の実質負担額が半額になるアップグレードプログラム EX を打ち出していますけれども、これは次回の機種変更の時に古い端末が回収されるのが条件となっています。はい。つまり下取りを確約しているに過ぎないとも言えるんですね。
こうなってくると狙い目になるのは3万円台のミドルスペックの端末なんですね。この場合ですと、もともと毎月割の料金が少ないですから、端末代の全額を支払っても料金の安さの方が上回る可能性が高くなるんですね。それに他のキャリアからの乗り換えならば NMP 購入サポート対象の端末も候補となるんですね。この場合は毎月割ではなくて、購入するときに一括して端末代が大幅に割り引かれます。
ああ、そういうシステムもあるんですね。さあ、それでは最後にソフトバンクでのスマホ料金節約の方法を見てみましょう。
はい。
格安スマホに対抗するプランを充実させるドコモや au に対してソフトバンクは様子が少し異なります。ソフトバンクは割安なサブブランドである Y モバイルを自社で手掛けているからなんですね。
はい。そうした状況にあって、ソフトバンクが最近力を入れているのが大容量プランへの移行の促進なんですね。はい。去年の9月には月30ギガのプランを月50ギガに増量したにもかかわらず、月額料金を1000円も値下げして月7000円のウルトラギガモンスターデータ定額50ギガをスタートさせたんですね。このプランを使って音声プランとかを組み合わせると月9000円からになります。
月9000円というのは決して安くないように見えるんですけれども、はい、こちらもやはり自宅の固定回線を解約すればメリットが出てきます。
はい。
ただパソコンなどを、このデータ通信で接続するという場合は、テザリングオプションとして月500円が別に必要となりますので注意してください。
はい。それにね、このウルトラギガモンスターは家族で使う場合はさらに安くなるんですね。このウルトラギガモンスターに限って回線数が増えるほど割引の額が増える、みんな家族割というサービスが適用されるんですね。
ほうほう。
これが適用されると2人の場合は月7500円、4人以上なら月7000円となるんですね。
しかもですね、このみんな家族割、家族割と書いてあるんですが、離れて暮らす親戚の方でも OK ですし、 逆に血縁関係がなくても、うん、同居しているお友達とかでも割引が適用されるという点がユニークなんですね、
はい。
まあ、つまりですね、うん、遠くの親戚でも近くの他人でも割引が適用されるということなんですね。
ね、本当ですね、
はい。
ちなみにね、それほど大きなデータ通信料は使わないで月額料金そのものを下げたい場合は、Y モバイルへの乗り換えが近道となるんですね。
Y
モバイルはソフトバンクと同じ回線を使ってますのでね、通信速度やエリアは同じなんです。それでいて料金は6ギガで月2980円とソフトバンクの半額以下になりますね。
この Y モバイルに移行するための手続きは番号移行と呼ばれていまして、うん、まあ、いわゆる MNP とほぼ同じような手続き内容になるんですね、
はい。
でこの時同じグループとはいえどもソフトバンクの既存の契約を一旦解約する形となりますから、
はい、
2年ごとの契約更新月ではない場合は、うん、契約解除料がかかるという点に注意したいですね、
はい。
それとソフトバンクのメールアドレス、こちらも使えなくなります。
はい。で一方でね、ソフトバンクで使っていたスマートフォンは Y モバイルでも使うことができるんですね。それに SIM カードだけの契約もできます。ただし SIM ロック解除の手続きは必要になってくるんですね。 SIM ロックを解除できるのは2015年5月以降に発売された機種で、原則として購入してから101日以上経った端末となります。
ちなみにソフトバンクショップではこの手続きに3000円の手数料がかかるんですが、手続きサイトであるマイソフトバンク、この上で行えば無料となります。
気をつけたいのは Y モバイルが、ね、特に安いのは移行した後2年目までという点ですね。3年目からは通信容量が半分に減ってしまって、月3980円で使えるのは3ギガまでとなるんですね。そしてそれを超えると月5980円となって、割安感は薄れてしまいます。
とここまで駆け足でご紹介してまいりましたが、日経トレンディ本誌5月号にはそれぞれのプランの詳細なシミュレーションですとか、選べる端末あるいは iPhone を使いながらスマホ料金を節約する方法といったものをご紹介しています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ、今週は固定費ダウン計画スマホ料金編と題してお届けしました。
モリモリーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る森森さんが、今週一番気になるものは何ということで、森森さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回はですね、非常に大きな議論を巻き起こした、はい、キノコの山タケノコの里の国民総選挙だったんですが、
はい、
今回はどんなアイテムでしょう。
はい、レゴブーストクリエイティブボックスです。
レゴブースト、うん、
はい。
ブーストっていうのはどういうことなんでしょう。
まあ、レゴといえば皆さんご存知のブロックですけれども、
うん、
そのレゴのプログラミング用の、うん、まあ、玩具というか教材というか、
出た
プログラミング、
プログラミング、
はい、
ロボット的な、
そうですそうです、
今流行りのやつですね、
はい。まあ、レゴ の、 そのブロックと、うん、あとモーターですとかセンサー類がセットになったキットになっていますと。
じゃあロボットを自分で作って、
そうです、
でプログラミングして操作で
動かせる
んですか。お父さんはそれをやらせなきゃいけないんですか、子供に。
はい。
でですね、まあ、プログラミングといってもですね、
はい、
パソコンでコマンドをこう打ち込むような難しいものではなくて、うん、タブレット上でですね、うん、例えばこういう条件になったらこっちに曲がるとか、
うんうん、
ここで音を出すとか、
うん、
そういうのをこうタブレット上でこうビジュアルでブロックを画面上で組んでいくような形で簡単にできるんですね。
でもとは言いながら条件に対してこういう行動せよっていうのは、はい、まあ、いわゆるプログラミング上の if 然構文とか
そう
だったりしますけれども、
う
んうん、になってるわけですもんね、
はい。プログラミングでやっぱり小さい時に大事なのはそういう思考法を身につけることだと思うので、
うん、そうですね、
そういう if 然っていう、うん、そういう考え方が自然に身につく。でかつやっぱりロボットがリアルタイムで、まあ、コーディングしてすぐに動くので、うんうん、今の if 然とかそのコマンドが間違ってたのかどうかっていうのが頭の中じゃなくてリアルに動いて分かるんで、
ですよね、
すごい面白いんです、
うん、
やってるだけで、
すごい、
で、はい、うん、でこれ回転数が変えられるモーターと、
うん、
あとその色を見分けるカラーセンサー、それからまあチルトセンサー、
はい、
あと距離センサーもついているので、いろいろな条件を与えてそれに応じた動きをさせるっていうことができる、 できます。
すごい。実際その今お手元の資料を見ると、はい、何種類かのロボットの写真がありますが。
そうですね、もともと想定されているのが5タイプ、うん、ロボット型だったり子猫型だったり、うん、あとは音が本当になるギター、うん、それから車、うん、それからそのなんていうんですかね、工事機みたいなですね、うん、マシンと、うんうんうん、でもこれやっぱレゴなんで、うん、別にこれにとらわれなくてもいいわけですよ。ですよね、うん、でこれをベースとして自由に作ることができる、うん、
プログラミングと、まあ、日経トレンディ本誌でもたびたび紹介されていましたが、うん、ここまで来ているんですね。
もともと、もう少しこう教室向けだったりとかもう少し上の年齢の方向けにですね、もともとプログラミング玩具というのはレゴを出してたんですけれども、うんはい、これをまあより普及させようということで、うん、このレゴブーストというですね、うんまあ、新しいコースができていると。対象年齢が、7歳からとなってるんですが、うんまあ、ちょっといろいろ動画を見た限りでは、うん、もう少し小さくてもですね、うん、こう触るだけでできてしまいそうな気はします。
なるほど。いやちょっとこれは興味をそそられますね、
はい、
子供に買い与えても夢中になるのは親世代みたいなことも十分に考える、
う
ん
う
ん
う
んはい、
そうですね本当にそうですね。
あ、うん、いやちょっとこれは素敵です、はい、それではモリモリズスコアに参りましょう。このレゴブーストクリエイティブボックスのほにゃららどう実点満点でお願いします。
はい、こういうもので学習した子どもの未来は明るいの10点
ですね。本当そうですね。
やっぱ思考の仕方がやっぱり
全然違うんでしょうね。ネイティブになるわけですからね。素晴らしい。
いかにこう自分が旧人類になりつつあるかというのを実感する回でございましたということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはレゴブーストクリエイティブボックスでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、
はい、
すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、まあスマホの料金というのはいつもややこしくってめんどくさいんですけれども、とはいえやっぱり毎月支払っているものですから、えいやって頑張ってね、節約できると効果は大きいですよね。
そうですね。でも本当にまたまたなんかなんとなくこう複雑になってきましたねって感じですよね。やっぱりいろいろ各社がその安くしようってい う競争が始まってくると本当に次々とプランが、ね、出てきますからね。
ですよね。
それを理解するだけでも大変なんですよね。そういう時に入ってきたらまた入ってきたなって感じですね。
だからその意味では今の日経トレンディ本誌5月号の特集、これを見ながら、はい、準備をするととてもスムーズにいくと思いますの です、ね、ぜひ読んでいただきたいですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。